先週の 4th of July、 皆さんはどうお過ごしになりましたか？花火を見に行った方もあるでしょうね。どこの国にも国の始まりを祝うホリデーがあります。メキシコはシンコデマイオ、5月5日でしたっけ。アメリカは 4th of July、 7月4日です。1776年のアメリカの独立は、当時のイギリス国王ジョージ3世が13州の植民地に対しまして、さまざまな干渉をしました。重い関税をかけました。そのことに反発し、本国からの自由を求めて独立戦争が起こる、そして独立が宣言がなされるということでしたね。しかしアメリカが求めました自由というのは、単に政治的な自由、経済的な自由というものだけではありませんでした。パトリック・ヘンリーといえば、我に自由を、さもなくば死を与えよ、この言葉で有名ですね。で、彼はこの言葉を神様への信仰との関連で語っています。1775年独立宣言の前の年ですが、3月23日バージニアの議会で彼はこう言いました。武力と万軍の神に訴えることが我々に残されたすべてのことである。しかし我々は一人でこの戦いを戦うのではない。国家の命運を手中に収めておられる正義の神がおられる。戦いは力だけによるのではない。鎖と霊俗と引き換えにして買い取らねばならないほど命は親しく、平和は甘いものだろうか。全能の神にかけて断じてそうではない。私はこの他に私の進むべき道を知らない。私について言えば、我に自由を与えよ、さもなくば死を与えよ。有名なスピーチです。で、彼が主張した自由、これは単にアメリカの13州が独立すればそれでいいというのではなくて、神様から与えられている人間としてのもっと基本的な自由のこと、彼はそれを意味していました。独立宣言にはこんな言葉がありますね。我々は以下の真理を自明であると信じる。すなわち、すべての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ、他に譲り渡すことのできない権利を与えられている。これらの権利の中には、生命、自由、幸福を追求する権利が含まれている。独立宣言にサインしました55名のうち52名は公にクリスチャンとして知られていた人々でした。残りの3人もまた、聖書を神の言葉と信じ、聖書の神様を信じる人たちでした。で、この独立宣言が採択されましたすぐ後に、2万冊の聖書を緊急輸入する、そういう決議も実は採択されているんです。第2代大統領ジョン・アダムスはアメリカの聖書協会の会長でした。で、彼はこう言いました。我々の政府は道徳や信仰によって制御されない、人間的な情熱によって戦うものではない。我々の憲法は道徳と信仰を尊重する人々のために作られた。我々の政府はそれ以外の人々には機能しない政府である。そう言いました。ジョン・アダムスの息子で第6代の大統領になりましたジョン・クインシー・アダムス、彼もまたアメリカ聖書協会の会長で、彼はその務めを他の何にも勝って大切なものと考えていました。彼は1821年のフォース・オブ・ジュライにこう言いました。アメリカ 独立戦争の最高の栄光は、政府をキリスト教の原則に結びつけたことである。それは決して消滅することのない結合である。そんなことを言っています。これは特定の教派が政府に対して強い発言力を持つようになるとか、あるいは聖職者たちが特権階級になるとか、そういうことではありません。アメリカの歴史において、過去においてそういうことはありませんでした。現在もありません。建国の父祖たちはキリスト教を特定の教派として考えませんでした。クリスチャンであることをどこかの団体に所属する何かの会員になることとは考えませんでした。信仰をもっと霊的な神様との個人的な人格的な関係の中で考えていたんですね。ですからアメリカでは他の宗教もまたその自由が保障されています。パトリック・ヘンリーはこんな風にも言っています。この国は宗教的な人々によってではなく、クリスチャンによって始められた。宗教によってではなく、イエス・キリストの福音によって始められたのである。このゆえに他の信仰を持つ人も、ここでは礼拝の自由を保ってきたのである。そうですね、一つの宗教を取るならば他の宗教を否定してしまいます。でも福音はそうではないのです。他の国々で人種宗教の違いから本当に絶えず同じ国の人たちが争っている、そういうことを私たちはいつもいつもニュースで見聞きしますね。ところがこんなに広く様々な人が住んでいるこのアメリカでは、人種も宗教も違った人々が互いに受け入れ合って一つの国、 One Nation Under God、 この一つの国を保っているというのは本当に素晴らしいこと。これはアメリカが世界に誇ることができるもので、これは建国の父たちの信仰の遺産であるとそう思います。さて、アメリカが求めた自由ということを考えていましたが、次にキリストが私たちに与えてくださる自由ということを考えてみましょう。建国の父たちは自由という言葉を聖書に沿って理解しています。自由というのは好きなところに行って言いたいことを喋って好きなことをするという、そういうことではないのです。もっと私たちの内面の深いところで何にも束縛されない人間としての本来のあり方に立つことができる、そんな自由ですね。神様は人間を自由な存在としてお作りになりました。人間は神様に従うこともできれば神様に逆らうこともできる、そんな自由を与えられています。これは危険なことじゃないでしょうか。人間が神様に逆らえば、神様が作られたこの美しい世界を醜いものにしてしまいます。しかし神様はあえて人間に自由を与えられました。なぜでしょう。神様は人間を愛し、人間との間に愛の関係を保ちたい、そう願われたからです。ロボットはどんなに精巧に作られても人間に操作されます。人間の作ったプログラムに支配されていきます。動きます。そこに自由はありません。ロボットと人間を区別するもの、それは自由です。神様が人間に与えられた自由が、それが人間を人間にしていると言っても良いと思いますね。そして皆さん、この自由があるからこそ愛があるのです。自由から愛が生まれる。愛というのは何か他のものに操作されて起こってくるもの、あるいは脅かされて無理やりに何かを愛さなければいけない、そういうものじゃないでしょう。愛は神が人間にお与えになった自由意志から生まれ出てくるものです。神様は人が神の愛を知り、神を愛し、お互いが互いに愛し合うことができる、そのために 人間一人一人に自由を与えてくださったのです。ところが人間はこの自由を使って神様に逆らいました。神様を憎みました。神様を愛する自由を捨てて自ら罪の奴隷になったのです。そのため本来の自由を失ってしまいました。分かっているけどやめられないっていうことがありますが、そういう悪習慣から逃れられなくなっています。皆さん、神様を知らなかった時のこと、信仰を持つ前のことを思い出してください。思い起こしてみてください。自分がこれをやっているんだから自分でやめられる、そう思っていましたね。でも結局自分の力で自分がやっていることなのに、その悪習慣を断ち切ることができない、そんなことで苦しんだのではないでしょうか。具体的な悪習慣ばかりではありません。心の中に絶えず恐れや不安、不平や不満、虚しさ、そういうものが起こってきて、自分の心がそれに縛られている、抑え込まれているということがなかったでしょうか。キリストが言われたように、すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。ほとんどの場合、私たちは何をしようと自由なんだと言って自由を主張して罪を犯します。ところが一旦罪を犯すと、今度はその罪に縛られるのです。神様から与えられた素晴らしい賜物である自由を失ってしまう。こんな話があります。昔あるところにとても腕の良い鍛冶屋がいました。で、この鍛冶屋は何かのことで漁師の怒りを買い、鎖につながれ牢屋に入れられてしまいました。で、彼は鍛冶屋だけありまして、どんな鎖につながれましても、その鎖の弱い部分を見つけてそれを壊す自信がありました。牢獄の錠前を開けるなんてもう朝飯前です。それで彼は自分をつないでいる鎖を一つ一つ調べ始めました。ところが調べているうちに、みるみる顔が青ざめていきます。そしてこう言いました。ダメだ、この鎖は壊せない、この鎖は完全だ、これはわしの作った鎖だ。人はこのように自分の作った罪の鎖に縛られ、そこから逃れられなくなっているんです。けれども皆さん、キリストは私たちがどんな鎖につながれていようとも、その鎖を壊して私たちを解放してくださるのです。どのようにしてでしょうか。それはイエス・キリストが言われたように、真理はあなた方に自由を得させる。真理はあなた方に自由を得させる。私たちに真理を知らせ、私たちに真理に直面させる、そのことによってです。では私たちが知らなければいけない真理、目の前に置き、それを見つめなければならない真理というのは何でしょうか。二つあります。それは第一に、自分が罪の奴隷だという真理、事実です。キリストがあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。そう言われたとき、それを聞いたユダヤの人々は、自分たちは誰の奴隷でもない、何にも縛られていない、そう言いまして、イエス様の言葉に反発していますね。現代も多くの人が、自分は犯罪者でないし、自分をダメにし、人を傷つけるような悪習慣に手を染めちゃいない、罪の奴隷だなんてとんでもない、そういうふうに反発するでしょう。しかし、自分が罪から解放される必要があるというこの真理を受け入れない限り、私たちは自由になることができないのです。病気の人が、自分は健康だ、 もう医者も薬もいらない。そう言っている間は決して良くなりません。自分の罪を認めることから治療が始まりますね。そのように自分が罪に縛られているということを認めることから救いと解放が始まるのです。最近読んだ本の中に、日本人は言い訳をしないということが書いてありました。本当でしょうかね。この著者はこう言っています。例えば、誤ってお茶碗を割ってしまったという場合、日本の奥様方は、茶碗を割ってしまいました。とこう謝るんだそうです。ところが、英語とかドイツ語とか西洋の言葉というのは、主語、目的語、はっきりしているんですが、そういう言葉を使う人たちも、私が茶碗を割りましたとは言わないんだそうですね。茶碗が割れましたと言うんだそうです。で、この本の著者は、随分高齢の方でした。ですから、その本の中の日本の奥様方っていうのは、一世代前の奥様方でしょうね。ですから、私が茶碗を割りましたと素直に言ったんですが、現代の奥様方は、割れちゃったわーって済ましてしまうんだろうと思います。ともかく日本人は、長々と弁解を並べ立てることをしないで申し訳ありませんでした。さあ、日本のニュースでね、何か変なことをした会社のその社長重役がみんな頭を下げて、申し訳ありませんでしたって、そうよくやってますけれども、あんな感じでしょうね。それは潔いというんですが、でも本当にそうでしょうか。そんな潔いと言われる日本人も、いざ聖書の言葉に直面して神様の前に罪を認めるとなると、随分ジタバタ抵抗するじゃありませんか。素直に、神様、私は罪人です、私を許してください、そう言えないところがあります。弁解しないとか、すぐ謝るとか、これはね、自分が引き下がっていれば人間関係を壊さなくて済むという、わりかし諸誠実的なものかもしれません。どこの国、どこの文化でも、神様の前に自分の罪を認めたがらないというのは共通していると思います。しかし、もし私たちが聖書の言葉に照らして、謙虚に自分の心、また生活を顧みると、どこかに自由を失っている、そんな面を発見するんじゃないでしょうか。さて、第二に、私たちが出会うべき真理、私たちが出会うべき真理の二番目は、キリストが私たちの罪を許し、私たちをそこから救い出してくださる、解放してくださる、この真理ですね。ある人がイエス様の言葉、真理はあなた方を自由にします、これを聞いたときに、初めて聞いたときに、この真理と自由が結びつかなかったというんです。その人にとって、真理という言葉を聞くと、なんか真理というのは冷たい、こう鋼鉄のようなもので、この自分をドカンとこうぶん殴るようなですね、そういうものだと考えた。しかし、その人は真理とは何だろうかということをもう少し考えてみたというんです。そしてイエス様の言葉に出会いました。イエス様は言われました。私は真理である、私は真理である。イエス様は鋼鉄のように冷たいお方でしょうか。私たちを天から睨みつけておられるお方でしょうか。そうじゃありません。罪のために苦しんでいる私たちを心から憐れんでくださるお方、私たちを罪から解放するためにご自分の命を投げ出されたお方です。もし私たちが罪から解放されることがないなら、皆さん、罪の現実を見ない方がいいでしょうね。もう助かる見込みのない病気だったら、ドクターも私たちに言うかもしれません。そんな苦しい思いをして手術しなくてもいいですよと言って、痛みを止める 薬だけを与えてくれるかもしれません。でもこれが確実に治る病気だったら、ドクターは患者にその病気のことを詳しく説明するでしょう。その病気が治るために苦しくてもしなければいけないことを告げることでしょう。聖書が私たちに罪を認め、それを悔い改めるように教えているのは、罪からの確かな救いがキリストにあるからです。愛のお方が真理のお方です。誰でも信じる者にこの救い、解放は与えられます。キリストが私を本当に自由にしてくださる。この真理を心からの感謝を持って受け入れ、この自由の中を歩んでいく私たちでありたいと心からそう思います。お祈りを捧げましょう。神様、今朝本当の自由は私たちの内面にあるものだということを、罪とそれがもたらす恐れや虚しさからの解放であることを学びました。この自由は真理に直面するときに初めて与えられます。私たちはなんとしばしば真理に直面することを避けて、手軽な癒しだけを求めてきたことでしょうか。もう一度恐れることなく自分を見つめ、またイエス・キリストを見上げることができるよう助けてください。キリストがあの十字架と復活によって私を解放してくださるというこの真理を受け入れ、それによって本当の自由を味わうものとしてください。真理であるイエス・キリストの御名で祈ります。